おはようございます。今日は第2週ですけれども生産式をしたいと思います。先週は昇天者の記念礼拝ということでありましたので、今週に順延させていただきました。今日は母の日ですが、先ほどジムさんがちょっと気になることを言ってましたね。イギリスでは今年の母の日は何とかとかって言ってらっしゃいましたけども、イギリスは母の日は変わるんですよね。変わらないですか？1ヶ月前、私の調べたところによると、イギリスではそもそもレントの第4日曜日が母の日と書いてある。 16th century。でそれイギリスではですね、もともとはそのマザーズサンデーじゃなくてマザリングサンデーって言いますか？今でも言います、ね、マザリングっていうのは帰郷のことですね。ふるさとに帰ること。お母さんが進行形になって帰郷という意味になります。古くは16世紀に、貧しい労働者たちが仕事を休んでお母さんのもとに帰るために定め、まあ、作られた日であるというようなことが書いてあります。アメリカはですね、割とこの母の日の歴史というのは新しくて、1914年に時の大統領がこの5月の第2日曜日を母の日とするというふうに制定をしたと書いてあります。もともとこれはアンナ・ジャービスという人が亡くなったお母さんを偲んで、その礼拝をグラフトンというところの教会で始めたことが、起こりだそうです。で、実はこの母の日というのは、我々こう5月の第2日曜日というふうになっておりますけれども、これはあくまでもこのアメリカの習慣に従っているということで、例えばですね、ノルウェーでは2月の第2日曜日が母の日、アルゼンチンでもそうだそうです。あ、違う、アルゼンチンでは10月の第2日曜日、レバノンでは、誰が調べたでしょうか、レバノン、春の最初の日春の最初の日っていうのはよくわからないんですが、南アフリカでは5月の最初の日曜日が母の日だそうです。いろいろ違うんですね。世界中みんな一緒かなと思ったら違うようです。インドではこれはヒンズー教の女神ドゥルガをこうお祭りする日でありまして、フランスではこれは5月の最後の日曜日で、家族がみんなで集まってご飯を食べて、最後にお母さんに特別なケーキをあげるという習慣だそうです。面白いのはユーゴスラビアの、セルビア、今はですからユーゴスラビアという国はないんですかね、セルビア人たちの風習では、母の日はですね、クリスマスの2週間前にお祝いすると。でこの日子供たちは朝早くお母さんの寝室に忍び込んでお母さんを縛り上げる、なんか手荒なお祭りですね。でお母さんが目を覚ますとこの縛り上げられているわけで、子供たちにこれをほどいてくれと頼むんですね。そうすると子供は何かプレゼントくれたらほどいてやると。で、まあ、お母さんはかねてより準備しておりましたプレゼントを枕の下から出して、子供にプレゼントしてやると。これじゃあ子供の日ですよね、ただこれがこのユーゴスラビアの母の日であると書いてあります。で面白いのはですね、僕が読んで笑ったんですけど、これは日本の母の日についても書いてあるんですよ。これはアメリカの方のインターネットのページで見つけたんですけど、 日本では北米と同じように5月の第2日曜日に母の日が祝われていると。で、この日に日本では子供たちが私のお母さんという絵を描くと。確かにそうなんですよね。僕らこれ世界中でやってると思ってませんでした？これ日本だけの、まあ日本だけかどうか分かりませんけれども、まあ、この人はそう描いてるんですね。しかも、この絵はこの移動展覧会に出されると。確かにそうですね。幼稚園で描いた絵なんか銀行に貼ったりしますよね。で、そうやってこの母の日をお祝いするというふうに書いてあったんですよ。びっくりしましたね。確かにうちの子供も母の絵を描いて幼稚園で描いて持って帰ってきておりましたし、今日おそらく日曜学校でもお母さんの絵描いたりするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、大きな国でも小さな国でも世界中いろんなところで時期は違えどもですね、母の日というものはこう祝われていると。方法は違うけれどもその理念というものは同じでありますと。すなわちお母さんを特別な方法でお母さんに感謝の気持ちを表す日であるということですね。で、アメリカでは母の日はお母さんはベッドで朝食を食べてもいい日だという。 Is that right, Kevin?お宅もそうですか。今日はみどりさんベッドで朝食そうらしいですよ、どうぞお宅でも今日はもう間に合いませんけども来年からですね、なんか日本人がやったらなんか病気になったような感じですね多分ね、今朝その話をしたら大田さんがそれは老人介護の練習になるとかなんとか言われましたよね。ちょっとなんか布団の上に机出して食べるっていうのもなんかちょっと変な感じですけど、時々あるじゃないですかね、映画でね、ホテルのなんかこんなすごいきらびやかなお布団に銀のこのお盆かなんかでね出てくる朝食、そういうものもありまして、皆さんのところではいかがでしょうか。まあ、お祝いされた方もしてもらった方も、両方の方もいろいろあると思いますが、今日は母の日にちなんだお話をしたいと思います。タイトルは母の役割というお話でありますが、エフェソですね、エフェソの信徒への手紙6章、先ほど2節だけ読んでいただきましたが、その前後を一緒に見ていただきたいと思います。エフェソの信徒への手紙6章の1節から4節までをお読みいたします。新約聖書の新共同訳では359ページです。今日は高橋くんが赤ちゃんを連れて来ておりますね。ももかちゃん、初お目見えであります。ミルクを飲んでおります。6章の1節から4節をお読みいたします。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。まあ、昨今子供のしつけ教育の問題いろいろと取り沙汰されております。何かこの事件が起こるたびにそういうことも出て回るわけでありますけれども、聖書ではこの子供は父母を敬いなさいと、これはモーセの十戒の中に歌われている周りでは大変厳しい掟であります。十戒というぐらいですから十の戒めがあるわけですが、そのうちの八つは何々してはならないという禁止の命令です。まあ、第1回は 神を、主なる神を唯一の神としなさいということですから、まあ、どちらとも取れるわけですけれども、まあ、他の神々を礼拝してはいけないという意味ではこれも禁止の命令になるわけですが、安息日を守るということと父母を敬うということは、これはこのしなさいという命令なんですね。積極的な命令。しなさいということはしてもしなくてもいいということじゃないわけなんです。父母を敬うというのはこれはやらなければならないこととして命じられているんです。だ、禁止の言い方ができなくもないですね。父母を悲しませてはならないとか、父母を、呪ってはならないとかですね、父母のすねをいつまでもかじってはならないとか、まあ、ならないという言い方ができる、もうできなくもないんですが、この場合はしなさいという意味、敬いなさいという意味、つまり何もしないでほっといちゃいけませんということなんですね。敬うという父母に対するこの積極的な働きかけが必要だと、まあ、教えているわけなんです。でしかもですね、この戒めだけご褒美が約束されている。それがここにあるように、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという。で、他の戒めにも、まあ、似たようなことが書いてあるものもなくはないんですが、これだけはっきりそうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという、この守れば祝福されるっていうプレゼントの約束があるのはこの戒めだけなんです。他のものはどうでもいいかということじゃないんですけれども、これはですね、考えようによってはこの父母を敬うということがこのモーセの十戒の中でとても重要な位置にあるということじゃないかと思うんですね。もちろん神を神として礼拝する、偶像を作らないとか、神の御名を皆に取られないとか、安息日を守るとか、殺さない、勧誘しない、偽証しないとかのもありますけれども、この父母を敬うというのは、まあ、我々の感覚でいくと、なんか道徳的なおすすめのようなニュアンスの言葉ですよね。父母を敬い、まあ、その方がいいですよというのは。ところがこのモーセの十戒においてはこれは決まりなんですよ。規則なんです。敬わなければならない。さらに敬わなければ罰がある。旧約聖書には親の言うことを聞かない者は石投げにして殺せと書いてある。それほど厳しいものなんですね。そしてまた逆にこの父母を敬う者は地上で長く生きることができる、幸福になるという約束がされている。これはこの十戒の中でも特に重要な戒めであるということが言えるわけです。でなぜそうなのかというと、親子っていうんですかね、この親が子供にこのしてやること、そして、子供がその親に従う、この親子の関係というものがですね、この人間が育って、そして人格的に成長して独り立ちしていくために非常にこれは大切なものである。そしてまた親子の関係というものはそのまま神様との関係につながっていく関係なんですね。まあ、私たちは残念ながらこの神を信じる民族にの中で生まれ育っておりませんけれども、ユダヤ人の場合はこの神を信じる、あるいはこのモーセの十戒ということも全て親が子供に教えるわけですね。親が全責任を持って子供をしつけ育てる、それは基本的にまず宗教的な教育をするわけです。この主なる神を唯一の神として礼拝しなさい、十戒を守りなさい、その責任が親に与えられてですね。だから子供が親を敬わなければ、この神様からユダヤ人に与えられた戒めが子々孫々に伝わっていかないわけです。だから親子の関係というものがしっかりしてないとですね、この神様との関係がつながっていかない。そういう意味でこのモーセの十戒の中で父母を敬うということが特に厳しく、あるいは優しくですね、この戒めだけではないプレゼントも伴って与えられているのではないかと思います。で昨今ですね、この子どもの教育の問題を取り沙汰されているということですが、やはり人間関係というものは親子の関係が 大切である、特に言われております。親子の信頼関係、子供にとって親ですね、親を心から信頼して、そして尊敬できる、またこの親が、親子の関係がしっかりしていればですね、その子はまた他の人たちとの関係も上手に作ることはできるけれども、この親子の関係がしっかりしていないと他の人との関係がうまくいかない。なぜかというと、人間は他の人との関係を築いていくっていうのはですね、関係ってあくまで信頼の上になり立つわけですね。この人を信頼する、仲良くする、この人の言うことは真実だと思う、裏切られることもありますけれども、基本的に信頼なんですね。信頼関係って最初にどこで持つかというと、親子の間で持つわけです。だから親が信頼できなかったら他の人は信頼できないですね。だからよく大人になって心の問題がある人とか、あるいは思春期でいろんな心の問題やら行動の問題がある子はですね、この親との関係についてカウンセラーは聞きますね。親を呼んで、親子の関係はどうでしたか。いや、うまくなかった。大体そういうことになるんですね。で、子供は親との、親子の関係がしっかりできてないとそこから飛び立てないんですよ。いつまでもこの外に行けない。今閉じこもってる子供とかですね、いろいろ問題になってますね。今回の事件なんかもそうですけれども、どうもやっぱり基本的には親子の関係があるんですね。それは聖書が言ってることなんですよ。親子の関係、子供が親を敬って、そして親は子供をしっかりとしつけて、その上に人間関係が広がっていく、社会が成り立っていく。親子の関係がどんなことにおいても重要である。そして私たちが親を敬うというのは、そのままこの神様を敬うということに通じるんですね。親だと言って、私も親ですけれども、そんな立派な親ばかりじゃないでしょう。立派じゃない方が多いですね、大体。だから欠点だらけですよ。失敗もするし、嘘もつくし、恥ずかしいこともいっぱいしてるし、嘘もつくし。でも聖書はそういう親を敬いなさいと教えてる。ここは違うところですね。教育論だったらですね、それはまあ親がそう言うんだったらあんまり敬いにくいですねなんてことになるんですけど、聖書はもうどんな親でも敬わなきゃいけない、従わなきゃいけない、聞き従わなきゃいけない、そう教えてるんです。なぜかというと、それはそのまま私たちをお作りになった神様を敬うことに通じるからです。その親の言ってることが正しいかどうかということは、将来それは結果は出ますよ。だけど親を敬うことがなければ、親に聞き従うことがなければ、私たちはこの一番基本的な人間の最初のステップが踏めないんですね。何を信じ、何に従っていけばよいかということが分からなくなるからです。そしてまた聖書は、目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできないと言っているようにですね、目に見える親を敬うことはできなければ、目に見えない神を敬うこともできない。これはですね、親である私たちにとって、親である者にとってはとてもある意味では助かる言葉なんですね。子供にそう教えてればいいんですが、こう父母を敬いと書いてある、ね、親父がどんな親父でも、ぐうたらの親父でも敬いと書いてあるんだから敬え、ね、でももちろんそれだけじゃない。親も4節にあるように、父親たち子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさいとありますから、敬いなさいと言われているんだから、もうどんな親でもいいんだなんて開き直ることは開き直ってはいけないわけで、また親も、まあ、これは父親たちと書いてありますけれども、母親も含めて親は子供を主がしつけ諭されるように育てなきゃいけない、そのように教えているわけです。で、今日のお話はこの母の日ということなんですけれども、父親も母親も、ここでは両方同じようにですね、扱われている、両親を敬いなさい。しかし特にこの母親ということになると、やっぱり特別ですね。父親とは違います。父親と母親ははっきり違います。 で、これは神様が与えられている、母親にだけ与えられている神の形なんです。で、聖書は私たち人間は神の形に似せて作られたと言いますね。で、これはその姿形じゃないということはもちろんわかるわけですけれども、全ての人間に共通に与えられている神の形というのはあります。それは特別な意志であったり、神と交わることができる力であったり、しかし女性あるいは母親に与えられている神の形というのもあるし、父親に与えられている神の形というのもあるし、子供に与えられている神の形というのもあるんです。年寄りに与えられている神の形というのもあるんです。その時その時に私たちは神の形を見るんです。特に母親の中に見る神の形というのは一番素晴らしいものですね。それは子供に対して与え、その払われる母親の愛ですよね。犠牲ですよ。これは父親が逆立ちして世界一周してもかなわないですね、母親の愛というのは。でもそれは母親も神様から与えられている。で、誰かに習ってあるいは研修をしてですね、母親になる前に1ヶ月研修をして子供を愛する訓練を十分に受けて子供を愛しているかというとそうじゃないわけですよね。それはやっぱり10ヶ月間お腹を痛めて産んだ、そのお腹にいたということもあるし、でもそれだけじゃない、本当に自分の子供に対する愛情というものはこれは習ったもんじゃなくて、もう本当に神様から与えられたしか言えないんじゃないですかね。僕は母親じゃないとあんまり偉そうなこと言えないんですけども、僕は自分の女房を見ててそう思いますね。今いないんで言えるんですけども、よくあんな夜中に赤ん坊が泣いて起きるなと、まあ、前にも話したことありますけど、町の嫁さんはあんまり大きな声で言いませんけれども、まあ、よく寝る方の人で、僕なんかいつも普段は僕がよっぽど朝早いんですけども、子供の赤ん坊の時は違いましたね。Bと一声鳴けばすぐに目が覚めて、お父親、一晩に2回も3回も大変ですよね。赤ん坊小さい時はね、高橋さんのとこも大変だと思いますよ、でも僕はですね、自慢じゃないですけど一度も来たことありません。同じ距離に寝てるんですね。川の字に寝てるわけですから同じ距離に寝てるんですよ。ところが母親はそれは本来夜中に起きれるようなタイプの人は、まあ、低血圧でもあるんですけども、子供のためだったら起きるんですね。父親は普段は朝早く起きれても別に子供のためだったら目も覚めない、目も覚めないくせに昨日はよく泣いたななんて一応口だけ言っとくんですね、知らなくても、まあ、そんなもんですよ。でもそのこの母親に与えられているものっていうのは何だろうかな、まあ、父親に与えられるものありますよ。本当に子供が可愛くてね、親バカになるわけですから親父は、うちの子ほど可愛い子はいない、うちのほど才能のある子はいない、うちのほど素晴らしい子はいない、そう思うわけでしょ最初はね、まあ、育っていくうちにいろいろ比較してみて、まあ、そうでもなかったなと思うんですけども、でもやっぱりどっかにね、それはやっぱ不正だと思いますよ。でもまた厳しくしつけなきゃいけないとかね、父親の中にある神様の形もあります。でも母親の中に見る神の形というものは、これはやはりまさに無条件の愛がありますね。子供に対しては、自分の子供に対して、そうじゃないですか。他の子に対しては違うんですね、これが。だからやっぱり不完全なんですね。全ての子供に対して無条件の愛を持てたら神様なんですけども、自分の子供にだけですよ、他の子はいい加減でいいというわけじゃないですけれども、やっぱり特別ですよ。これはやっぱり神様のまさに形、イメージですね。神の愛が一瞬その子供を持つ母親の中に光る、この愛っていうんでしょうかね、犠牲で。神様は一人子イエス・キリストをこの地上にお送りになるときに、男じゃなくてですね、この女を選ばれましたね。これ当たり前のように思うでしょ。でも別にイエス様はマリアさんから生まれなくてもいいんですよ。ある日気がついたらガリラを歩いてたっていいんですから。ところがマリアという一人のね、女性を選んで で、このマリアさんはどうですか？十字架までずっとイエス様のそばにいましたよね。人間であるイエスにとってこのマリアの存在というものは最初から最後までとても大きかったと思います。最初の奇跡、カナで行われた奇跡のところにもマリアがおりましたね。時にはですね、あの子はどうもおかしいんじゃないかなって周りの人に言われて呼びに行ったなんてこともありますけれども、いつもマリアがイエスのそばにいて守って、まさに犠牲的な愛を、この神様はだからマリアを、マリアといいますか母をね、イエスのためにこのあてがわれたんじゃないか。ヨセフはどうですか？最初のとこしか出てこない、エジプトに行ったってあれで終わりですから、ね、実に影が薄いですね父親は。あともっと出てきてほしいんですけど、だいたい親父なんてそんな影がないんですね、子供を育つということにおいては、ね、まあ、働いて金稼いでたと、それだけのこと。まあ、ヨセフは早く亡くなったんじゃないかなって伝説もありますけど、マリアの影は濃いですね。イエスをずっと守って、まあ、神様は母親に、まあ、母性というものにこの神の形を投影して、そしてそれを全ての人間に教えられたんですよ。まあ、中にはね、薄情な母親がいて子供を捨てたりなんかよくありますけども、でも基本的にはほとんどの母親は子供を本当に犠牲的に愛して育てるわけじゃないですか。何のためでしょう、それは。それはそうじゃないと子供が育たないということはありますけれども、そうではなくて、そのことも含めて私たちがその母親から神の愛を学ぶためだと思いますよ。その母が私たちに与えてくれたその犠牲的な愛を通して神の形を見るんじゃないでしょうか。だから全てのものが等しく母から生まれるんですよ。だから我々は神の愛というものがはっきりよくは分からないけれども、しかし母から受けた愛によって神の愛もわずかに垣間見ることができているんじゃないかと思います。そのことはどういうことかというと、ああ神様の愛というのはこういうものなんだ、犠牲的な愛なんだ、本当に無条件の素晴らしい母が私に示してくれたような愛なんだと思うだけではなくて、それを私たちが実行するということに神の目的はあるんですよ。つまりですね、母の役割というのは私たち一人一人にもあるということなんです。お母さんにおなりになった方だけに母の役割が与えられているのではなくて、私たちも等しく母から生まれて、母という存在を通して神の愛の形を見てですね、私たちもまた母として人々に接していくように神は願ってらっしゃるんだと思います。私は男だから、父親だから、独身だから、子供だから、いやもうおじいちゃんおばあちゃんになったから母の役割は終わったとかないとか、そういうことじゃないんですよ。母の中に私たちは神の姿を見るんです。そしてその母から学んだ神の愛を私たちも等しく実行するという責任が与えられているということですよ。だからいつも言っているように、この愛というのは犠牲である、その人のために損をすることである。そんなことですね、いくら言っても我々はよくわからないんですが、母が私に何をしてくれたかということを考えると、ああなるほど、ああいうことじゃないかということがわかるわけですね。だから母親になることができる、母親になれた方はそういう意味ではとても幸せだと思いますよ。神様の形はね、一瞬でも持てるんですからね、羨ましいですね。私なんか絶対ダメなんですから。あの映画でありましたけどね、アルド・シュワツネッガーがお母さんになったなって映画のバカみたいな映画ありましたけども、あれもね面白かったですけどね、でもないんですね。で、男の中には男の中に与えられる神の形というのはあるんです。それは今度父の日にお話します。その時までお待ちください。今日はお母さんの日ですから、母の中に見る神の形、犠牲的な愛ですね。でそれは私たちがそこから学んでその愛を実行していくということですよ。だから母の役割と今日お話ですから、母の役割は全ての人に与えられているということです。私たちは子供を産まなくても、産まないものであっても、私たちに関わる人に対して母の役割が与えられているということです。 愛するっていうのは難しいことですけど、その人のお母さんのようになりなさいということなんですよ。その人のお母さんとして接しなさいということです。相手が年寄りだろうが子供だろうが、どんな人であろうが、もしあなたの子供だったらどうしますか。いや、私は母親になったことはわからない。いや、あなたのお母さんはあなたにどうしてくれましたか。ああ、なるほど、そういうふうにしてくれたなということになると、どうしたらいいのかということがわずかながら分かってくるじゃないですか。このつながりなんですよね。だから子供は親を敬わなきゃいけないんです。子供は親に聞き従って親から受けなきゃいけないんです。そして親もそのことを知りつつ、子供に対して生まれた瞬間に与えられる神の形ですから、私たちはその母の役割をですね、今日は難しい話ですね、みんな母の役割を担いなさいという話なんですね。お母さんになった方はね、ああそうか、自分の子供にしたようにすればいいのかということでいいです ね。僕なんかそういうのないですから、ちょっと不利ですけれども、まあ、でも自分の母がしてくれたことをまた人々にする、神を愛し人を愛しなさいというのは、この人を愛するというのは母のようになることなんだ。また一つ定義が増えましたね。愛するというのはどういうことなんだろう。母のようになることなんだ。母親のようにお母さんになることなんだ。この母の役割を担ってですね、今日は一つ帰ったら飯でも作ってやろうかとか、まあそういうふうにまあいつも作んなきゃいけない人もいるんですけども、思うのもいいかもしれない。でもこれ僕は僕自身ですね、こういうふうに考えることができたことをとても感謝しています。母親っていうものはもうその母親になる人に特別に、それはなることができるもので、その人に特別に与えられている神様の恵みなんだとしか思っておりませんでしたけれども、そうじゃなくて、それは私は学ばなきゃいけないこと、男であっても母から学んでその愛を実行していくということを神様求めてらっしゃるから、私は母から生まれたんだと、ね、皆さんそうなんですから、その母の役割を私たちは担わされているということを今日はお話しいたしました。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は母の日、一年に一度お母さんに感謝する日でありますが、本当に私たちを産み育ててくれたお母さんたちに心から感謝をします。そしてそれだけではなくて、母から受けた愛を私たちも担っていくことができるように、子供を産む者も産まない者も、私たちの関わる全ての人に対して母親としての役割が与えられているということを知ることができて感謝をいたします。どうぞ私たちのうちには母性はありません。しかし母を通して知ることができた、そのもともとは神様の愛である、その神の犠牲的な愛、十字架の上において表されたあの犠牲的な愛を私たちも実行していくことができるように助けを導いてください。また子供として親を敬うものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ちょっとアナウンスがありますが、今週の金曜日にですね、来週の金曜日26日に、外国から若い人たちがですね、20何人広島に参りまして、ラブ広島という伝道キャンペーンみたいなのをします。でうちの教会にも4人ほど高校生が参りまして、横川駅前で伝道のカセットを配るということになっております。もし金曜日の夕方4時からですね、時間のある方おられましたら協力いただいたらいいんじゃないかなと思います。またお交わりにもなると思いますので、一応報告だけしております。ではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。仰げ主の御顔
たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主御子イエス・キリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アメン。今日はお越しくださいました。これを申しまして礼拝を終わりたいと思います。なお今日はこのお母さん方には出口のところでプレゼントを用意しております。焼き物が入っておりますが、金子彩子さんが焼いてくれました。特製であります。